皆様こんにちは。レインボータウン FM PDC のジャズ・ザ・ドッツパブリック・ドッツ&カンパニー代表の伊藤です。この番組は公共を再定義するをテーマに、新しいアイデアやエネルギーを持った人や企業を紹介していく番組です。と言いつつ、今日は、サブパーソナリティの、小田さんと、
はい、
はい、
2人で
僕で今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
久しぶりなんですよ。久しぶりっていうのは、この番組でゲストの方がいない状態でやるのは、
はい、そうですか、うん、あ、最初の3人で一番最初やりましたよね。
やりました。
あれ以来ですか？
いやいや、あのあと1回ね、もう一人のサブパーソナリティの山口さんと僕でやってます、
あ、そんなありましたっけ、
うん、あのね、あれですよ、佐賀で雨がすごい降っちゃって、
ええ、ありましたね、そんなこと。そういえば、
そうそう、
はいはい、
であの時に相沢さんが急遽来れなくなっちゃったので、
はい、
山口さんと僕でお二人をお届けしたっていうのが、
はい、あ、なるほどなるほど、
あれが9月ぐらいですかね。
そうですか、
うん、
今日は
2
人でやるのは、
はい、そう、小田さんとはそういう意味では初めて、
ね、そうですよね、
はい、初めてです、
はい、
なのでよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まあ今日はなんかだから特段なんかテーマ決めてるわけじゃないんですけど、
え、でもね、この時期で話すこと一つしかないじゃないですか。
え、何？
え、我々の
ちょっとすごい打ち合わせ不足が露呈しますけど大丈夫ですか？
そうですね。
何
いや、11月1日に入ったビルの話をするのかなと。
ああ、なるほどね、
はいはい、
うん、それはしましょう、それはしましょう、
ぜひぜひ、
うん、いや、もうなんかでもだから、まあ、その話もしつつの、一応ほらうち節目じゃないですか。
そうですね、
半年経つか、あ、半年、
まあ、半年ですね、15日でちょうど創業半年。
そう、そう、明日明後日でね、
はい、そうです、そうです。
だからまあなんかちょっと今日は、
ええ、
その何でしょう、その新しいオフィスの話もそうだし、
はい、
まあなんかこの半年、
ええ、
どうだったかみたいなこともちょっとこう振り返れるといいなと。
そうですね、そこ多分一連の流れで話せる気もしますよね。はい、
いや結構ほらいろいろあったじゃないですか。
まあね
やっぱり、
うん、
そうは言っても
それはね、もう雨降って地固まったり雨降ったり、
そうそうそうそう、
紆余曲折はありましたよね、
うん、
はい、
いやなんかね、そうなんですよ。
え、僕は伊藤さん楽しくやられてると思うんですけど、
はい、
あ、これちょっといろいろ大変だったなみたいなのってあります？
そうね、僕ね基本的にこれ大変だったなってないです。
そうですか、
うん、ないですよ、
うん、
あるかな、
話終わっちゃいそうだね、
うん、終わんない終わんない、いやいや、っていうか大変だと思うことはないんだけど、
ええ、
思う通りいかないことでいっぱいあるじゃないですか。
それはね、いっぱいありますよね、うん、
あるある。
やっぱり最初に思ってた感じと、でも逆にいい感じに転がってったこともいっぱいありましたよね、
うん、ありますね。あのね、一番そういう意味で言うとあれなんですよ、僕が一番最初戸惑ったのは、
はい、
ほら僕この会社作る前って自分で合同会社作ってたじゃないですか、
ええ、
ミリオンドッツっていう、
1年ぐらいですかね、
1年前、2018年の1月に作ったので、
はい、
で、割と良かったんですよ。1期目の売り上げもちゃんと立ったし、
あの業績も順調で、
そうそうそうそう、はい、で2期目もちゃんと立ったし、で、あの時って実質、まず志賀さんという人がこう事務手伝ってくれたりとかはしてましたけど、
はい、
基本的にはなんか一人コンサルの会社だったので、
営
業って僕を買ってくださいでいいんですよね、
はい、
僕はこれができます、はい、でこういうバリュー出せます、はい、買ってくださいみたいな、
うんうん、
で仕事をやって、でその仕事が終わると信用になるので、
はい、
まあ、次の仕事が来るっていうのが、まあ、大きな流れなんですけど、
今
僕たちこれ会社じゃないですか、
はい、
でこう地方議員さんとか、
うん、
あるいは公務員さんとか、まあ、公務員はちょっとまだ少しいくつかステップ必要ですけど、まあ、こういう公共セクターにいる人たちをそのプロジェクトベースで企業にマッチングして、
はい、
その価値を提供するっていう、
ええ、
まだ世の中にないサービスを僕らは今提供しようとしているので、はい、
そうですよね、
そう、ここの説明やっぱすごい難しいんですよ。
それはもう一緒に営業行ってるんでよく分かってますけど、
うん、
やっぱりでも理解してくださる方は、
はい、
もう最初の5分ぐらいですっと理解してくださるじゃないですか。
そうですね、
でもなかなか分かってくださらない方はやっぱり新しいサービスなので、
うん、
そこのところの概念だけだと理解してもらえないことが多いですよね。
そうですね、
なんで具体的な事例とか、
うん、
あるいはワークショップ実際やってみたりとか、
そうですね、
まあ、試行錯誤ですよね、
うん、
知ってもらって分かってもらうっていうところ、
そう、本当そう、やっぱり、ね、うん、形って大事だなっ って改めて思うんですよ。
それは目に見えるものっていう形ですよね。
そう、そう、そうです。やっぱ概念だと人はなかなか理解できない、
うん
うん、いいねって思ってくれれば御の字でんってなっちゃうみたいな、
はい、そうですね、うん、でもやっぱりあのビジネスってあの早いもん勝ちのとこもあるじゃないですか。
ありますね。
だからもう形になって全部見つかっちゃってるともうそこレッドオーシャンだなって気もしてて、
そうね、
そこのせめぎ合いというか、はいはい、非常に難しいとこだなと思うんですね。そうですね。
あ、でもね、そういう意味で言うともう一個思ってることがあって、あい、その確かに僕らのこの業態って、ね、よくよく目を凝らしていくとその全部カバーしてるかどうかは別として、はい、僕らがやろうとしてるとこの、うん、この部分はA 社がやってるなとか、はい、ここの部分 B 社がやってるなとか、まあ、見え隠れするじゃないですか。
あ、いっぱいありますね。
ありますよね、
はい、ありますあります。
で、そういうの見てると思うんですけど、はい、アイデアってやっぱり人間そんなにみんな能力差がないから、
うん、
思いつくんですよね。
そうですね。あとね、うん、やっぱタイミングってその世の中の動線の流れの中でのタイミングってありますよね、
うん、
今まさにその公民連携事業っていうのは、はい、これから広がっていく分野だから、うん、やっぱりそこに参入される方って多いのかなって気がしますね。
そうですね。だからやっぱりその中での難しさってやっぱアイデアを形にするところまでが、ね、実はすごいハードルが高い、
はい、いやだからこれって無から有を生み出す作業じゃないですか。
そうそうそうそう、そうなの、そうなの、そうなんです
よ。この生みの苦しみはもうこの半年間
ね、いや本当そう思いますよ、うん。だからそのさっき言った僕のミリオンドッツの時との違いはそこで、ミリオンドッツの時は、無から有というよりかは自分買ってくださいって自分というもう、
はい、
なんか形があるわけですよね、
うんうん、
で今はそこがないので、自分を買ってくださいじゃないので、
そうですね、伊藤博隆じゃなくて株式会社パブリック&ドッツ、あ、パグリップドッツパブリックドッツ&カンパニー
まあいいや、うん、そうそう、そういうことですよ。やっぱ形がないものをそう買って信用してもらう、この難しさと楽しさ。
そうですね、うん、でも半年間いろんなお客さん回ってきて徐々にですけど、
うん、
まあ、最初にすぐ気づいてくださった方もいるし、
はい、
徐々に徐々に分かってもらって、うん、信頼も得てきたのかなっていう感じはするんですけどね。
そうですね、それはそう思いますね。小田さんもでもそういうのを感じる場面あるんじゃないですか。
そうですね、もうわざわざその時間を取ってくれたり、
うん、
あの御社のあのアピールをする時間を作ってあげますよみたいな風に、あのかなり、あ、
この前のセミナーもね、
うん、そうそうそう、はい、あれなんてあのわざわざ伊藤さんの枠を取ってもらって、はい、会社の説明していいですよって、
うん、そうです
よね、あの大会社さんが、
ね、
言ってくださったじゃないですか。
びっくりしました。でほらあのお名前とか出せないですけど、
はい、
あのセミナーの最後に、
はい、
あの僕含めて一言ずつ言った時に、
はい、
僕の次の方が、はい、伊藤さんは基本的に自分の会社のことばっかり喋ってましたねってあのいやですごい賢いことだったから、
はいはい、
いやまあそういう設計だったしなと思いながら、
そう、まあ、そうそうそう
そうなっちゃいますよみたいなそうそう思いました。
そうですよね、はい、まあ、そんな形であのいろいろとあのこの会社がやろうとしてることって面白いねって思ってくださる方は、
う
ん、すごく増えたんじゃないかなって思います。
そうですね、まあ、だからそういう意味で言うとね、あの渋谷のスクランブルスクエアに入居して、
はい、11月1日オープンですからね、ま、そこ
まだ2週間経ってないですよね。だからね、
まあ、我々少し前にオフィス入らせていただいたんですけど、
そうか、実質2週間ぐらい。
そうですね、約2週間ぐらいですね。
結構小田さんもお客さん来られてますよね。
いやもうちょっと数えてないんですけど、昨日なんかもちょっとフラッと寄られた方とかもいらっしゃって。
そうなんですか。
地方議員の方で、
あ、間違えちゃった人ね。
あ、そう、今日のセミナー間違えちゃって、はい、間違えちゃったんで来ましたっていう。
なるほど。
でもそうやってフラッと来てくださる方もいるんで、うんうんうんうん、もう1日、ね、4、5人は
いら
っしゃってますよね。
そうです
よね。
それぞれにお客、ね、来客がいますもんね、今ね。
それも本当にあのいろんなセクターの方が、
うん、
で昨日首長さんも来られたし、
そうそうそうそう、
で地方議員の方来られて、
うん、
公民連携事業やられてる、ね、IT 企業の方来られて、
うん、あ、そういう意味で言うと昨日面白かったのは、はい、昨日、僕あそこ渋谷のオフィスにいて、紹介していただいた市長さんは、
はい、
九州の久留米の市長さんだったんですよ。で、まあ、京都大学出られて、
はい、
でその後、どこだったかな、東京銀行、
はい、
で、モルガンスタンレー、
まあ、
で参議院議員をされて、今、市長されてると。
そそたる経歴ですね。
いや、だから、そう、だからつまり銀行バンカーとしての、あれ証券マンとしての、そういういろんな知識があって、
はい、
で国会議員も経験して今市長もされてるので、
はい、
もうむちゃくちゃ飲み込みも早いですし、
はい、
なんか社会のいろんなことが本当によく分かってらっしゃいました。びっくりしました。
そうですね、うん、あのお金と政治の仕組みを知ってるってことですよね。
そうそうそう、
その方が首長さんやってるってすごい頼もしいですよね。
うん、だからちょっとその会社の名前出せないですけど、僕らが夏前にちょっと仕掛かってた案件あるじゃないですか、あの六本木あたりでやってた、
ありましたね、ありました
でしょ、
ありました、ありました、
あったじゃないですか、
ありましたね。
今年ちっちゃくまずやって、次年度じゃこうやろうかって絵まで描いて、
はい、
見積もりも作ったやつ、
はいはい、
あったじゃないですか、
あの地方に対していろんな施策を広げていこうって話ですよね。
そうです、国が案で作った政策のやっぱり実際の現場、
はい、
ディールは地方自治体だから、
はい、
ここに対するディールをどうやってちゃんとやるかっていう戦略を作る、
ね、まあ、我々の得意分野ですからね。
そうそうそう、僕らの得意分野、あの話をね全部もう理解されていて、何をしなきゃいけないかも分かっていて、でキーパーソンともつながってました。
あ、じゃあ、まあ、あの国の情報ちゃんともう、
国の情報もあと僕らがあの時やった方とも含めて、
あら
すごいなと思って、
すごいネットワークと情報量と、
そうなので、ああいう組長さんもしかしてうちみたいな会社になるかもなともちょっと思ったりもしたんですけど、でも僕らとしては一緒にもしかしたらご一緒できるかもなとか。
そうですね、楽しみですね、そういう意味だと。本当ね、あの組長さんでもそういういろんな分野に長けてる方、今やったね組長さんやられるパターン増えてきたし、
そうそうそうそう、
一方でね地方議員の方でも同じように経歴で、
そうですね、
まあ、金融だったりとか、
そうですね、
IT だったりとか、いろんな分野で活躍された方っていうのがいますよね。
ね、全然世の中の人は知られてないですけどね。
そう、入ってみてびっくりしました。あ、こんなになんていうか、民間で活躍されてた方が、
うん、
こっちの業界で、
うん、
それ全部捨ててやられてるんだなっていうのは、
そうですよね、
ちょっと驚きというか。
ほら、ちょっと今日はまだリリース前だから詳細言えないのがちょっと残念だけど、今ちょっとほら僕らで準備してるものあるじゃないですか、
はい、
でそこに向けてほら、なんて言うんでしょう、地方議員の方にも今インタビューとかもね、
そうですね、
してますけど、
今死にそうになりながら
岡田さんがね
原稿作ったりしてます、はいはい、
初めての経験だから、
もうね、おかげで今日ほら寝過ごして、
はい、
実は今すっぴんで髪の毛ボサボサ
確かに確かに出ちゃいけないいやでもね、インタビューって一番難しいんですよ。
難しいですね、初めてやってみましたけど、うん、やっぱり普通に自分で書く文章とインタビューってもう全然違いますね。
全然違います。だってインタビューって実はメディアの世界でいうと一番最後にやらせてもらうやつなんです。
あ、難しいんですね。
難しいから、
うん、
やっぱりなんて言うんでしょう、インタビューする前に相手のことをちゃんと調べて、相手の関心と、あとこっちが書きたいこととすり合わせをちゃんと頭の中でした上でインタビュー臨まないと、
はい、
聞きたいことが聞けないじゃないですか。
本当に文章書いてるうちに、あ、これ聞けばよかった、
ね、
みたいなのが出てきちゃう。
そうそうそうそう、うん、難しいんですよインタビューって。
難しい、
うん、
でしかも相手の意図と違うことを書いちゃいけないし。
そうですね、うん、そうなんですよ、インタビューはね、うん、だから難しいんですよね、
はい、
うん、まあ、でもだからこそ面白いんですけどね。
そうですね、でもちょっと今はやるんじゃなかったと思って毎日泣きながら
なる
やってますけどね、ま
あ、うん、でもどうですか、インタビューしてみて今3人。
そうですね、3人の議員さんに、まあ、いろんな、私はその議員さんがそのやってる熱の部分を聞きたいなと思って、うん、そこを中心に聞いてるんだけど、
う
ん、やっぱ皆さんすごく頭が良くて、
うん、
地域の中で実績上げてる方なんだけれども、
うん、
やっぱ根っこはねすごい青い炎、情熱を感じる、
ね、
うん、
ね、その3人はあれですよね、1人は都市銀行から、
はい、
地方議員になった方と、
はい、
商社から、
はい、
地方議員やってる方と、あともう一人は何だろう、舞台女優さんって言ったらいいんですかね。
そうですね、
から議員やってる方と、はい、
それぞれの、まあ、バックグラウンドも生かしつつ、
うん、
やっぱりエンジンは情熱と地域への思いですよね、うん、
ね、
うん、そこの両輪だなと思って。
皆さん政党も地域もそれぞれだけど、そこ共通してますね。
本当になんかね、インタビューいいなと思うの、聞いててね胸が熱くなる。
わかるわかる、うん、なんかね、うん、そこを僕らも離れましたけど、うん、いいですよね。
そうで、長く付き合ってた人なんだけど、改めてこの人って、うんうん、あ、こんな、炎持ってたんだみたいなのがインタビューして初めて分かりました ね。
いや、僕も それはね、うん、同じ感想です、うん、なんかね、特にほら あのうち一人の方は僕同じ村にいた人なので、
はい、そうですよね
そうそうそう、まあ、同じ村にいるとね、腹割って話すんですよ。
そういうとこありますね。
男同士だからかな。
いやでも近い方がやっぱりガード固くなっちゃいますよね、この業界。
そうね、そうなんですよ。だからね、離れたからこそ聞けることってあると思うんですよね、それはね僕もインタビュー聞いてて思いました、
私もその方結構制作の相談すごいしてたんですけど、まあそのプライベートというか、なんで議員になったのかとか、なんでそこまでやるんですかっていうのは初めて、もうこの長い付き合いでお聞きしましたね。
あ、そうか、
そういう話ってしないじゃないですか普段。
しないですね。え、僕それなんでって聞いたことないかもしれない
でしょ。
うん、
突き詰めてみたら、なんでこんな優秀な経歴な人がって言っちゃいけないんですけど、地方議員にわざわざ転身されたのかなって。
確かにね、だって国会議員だったって即戦力ですもんね。
そうそう、
どう考えてもね。そう
だけど、やっぱそこにある思いとか、ルーツっていうのがやっぱ確かにあって、今いろいろしんどい思いはあっても、それがある限りはもう前に進み続けるという感じの
とおっしゃってたんですね。
まあそんなこと言ってて、
なるほど、
なんかこんなクールな人が根底にはこんな熱いものを抱えてたっていうのが。
なるほどですね、
ありましたね。
僕もね、1ヶ月くらい前にちょっととある件があって、事務所に遊びに行ったんですよ。遊びに行ったから、話聞きに行ったんですよ、ね、思ったのが、昨日の方もそうだったんだけど、特にその方ね、今のその僕が事務所にいた方
は
ね、こんなにいろんなこと考えてっていうのは、制作だけじゃなくて、この制作を例えば僕今この手元にこのリンゴのこのジュースがあるわけですけど、このジュースをあそこにね、ベンチ座ってる男の子にこれをじゃあこう飲んでもらうためにはいろんなことやんなきゃいけないじゃないですか、で制作も形にするってそういうことだと思うんですけど、なんか美味しいでしょってだけ言ってる人かと、だけって言ったらいいんだけど、それで頭いい人だから、プレゼンしてると思ったら、やっぱりこの手に止まって蓋を開けるとこまで、全部ちゃんと設計してるんですよね。
そうそうそう、あ、そうなんですよ。
あれがすごいと思いました。
しかもね、それって表から分かんないんですよ。分かんないんですよ。
そうなの、
見えないとこでやって
る。見えないでしょ、僕も同じ議会にいてそれ分かんなかったんですよ、あ、そんなにやってたんですかみたいな。
そうだからね、もうまさに水面では美しい姿してて、水面下でこう足必死にかせあれする、白鳥みたいな。
本当に、あれはねちょっとびっくりしました。
そうなんですよ。
あそこは多分ね、多分価値なんですよね。
それね、でもやっぱり皆さんにお伝えしたいなって思いますね。
そうね、だからね、あとはそれが文字でだけで伝わる部分と、文字以外で伝っていく部分とね、あるじゃないですか。
いやもうね、インタビュー記事難しい
ね、そうなんですよ。だからなんか社会の人が何か、例えば企業がね、何かでそういう人たちとご一緒することがあると、あ、地方議員とかにこんなにいろんなこと知ってて、社会の仕組みを含めてこうどうアプローチしたらいいかも含めて、いろんなこと分かってる人がこんなところにいるんだって、きっと気づいてもらえるんじゃないかなと思うんですよね。
そうですね、そういう場をいっぱい作っていきたいですよね。
そうなんだ。
今日ちょっとスクランブルスクエアの話もしたかったんですけど、
スクランブルスクエアでも来週、
そ
う
か、
あ、そうだから来週のゲストはスクランブルスクエアの野村さんと星川さんなんですよ。
スクランブルスクエアの中の15階に私たちが入ってるオフィスがあって、
そう、それ話してなかったですね。
そこに、キューズという、競争の場ですよね、そこの、ところの、なんて言えばいいんでしょうね、キューズの船長、船長の野村さんと、
船長は違う、星川さん
なんかちょっと語弊があるかなと思って
館長が野村さん、
あ、そうか、館長野村さんと船長星川さんに来週来ていただいて、そこの場所のお話を
そうです、ね、
していただくと、
でそこで合わせて僕らがそのスクランブルスクエアのキューズという、オープンイノベーションやる場所でね、僕らの会社が果たす役割みたいなのはちょっと来週ちょっとまとまって、
そうですね、じゃあそこ今いろんな面白いことが始まろうとしているので、その辺も話せるといいですね。
そうですね、ということで今日は、伊藤と
小田です、
お送りさせていただきました、小田さん今日はありがとうございました。
いや、こちらこそありがとうございました。すみません、
番組自体は、これポッドキャストで配信してますので、また来週のこの時間に皆さんとお会いしたいと思います、お相手は公共再定義する PDC 代表の伊藤博隆でした。また来週。
また来週。